6月6日じゃない8日、すいません、6月8日木曜日、時刻は8時を回りました。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして
木曜パートナーの TBS アナウンサー宇内梨沙です。ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。
早速ですが今夜の特集はこちらです。ゲームマーケット2023春戦利品報告&試遊大会、試し遊び大会。
2023年5月13日土曜日から14日日曜日の2日間、東京ビッグサイトにて開催された日本最大規模のアナログゲームの見本市ゲームマーケット。番組では5月11日に直前企画としてドロッセルマイヤーズ代表の渡辺紀明さんとカタログを見ながら注目作品をチェックしました。
ということで今回はその答え合わせ編とでもいった回でございます。実際に渡辺さんが現地で獲得したアナログゲーム、ボードゲームをお持ちいただき、イベントの報告会と試遊会ね、まあこんなゲームがありましたよというご報告と、実際に遊んでみるというくだりをやりたいと思います。ということでプレゼンター兼遊び相手の渡辺紀明さんです。こんばんは。
こんばんは。今日はもう本当に遊びに来ました
ね。ありがとうございます。ちなみにゲームマーケット、今日6時半台のカルチャートークね、あの三遊亭楽天さんね、
あ、そうですね、
現場で一席
僕も見ましたよ。
あ、見たんだ、
はい、インタラクティブでしたよ、死神が、
ね、死神のオチをねインタラクティブに決めるっていうね、
はい、そう判定を行うっていうね、
はいはい、うん、やってました。面白いことやってますよね、はい、本当にね。ということで渡辺さんは前回のご出演は5月18日国産 RPG クロニクルゼロということで、ドラゴンクエストなど登場以前の RPG ゲー、コンピューターゲーム、コンピューターの RPG の元祖と思われていた諸々のゲームのさらにその前、知らざるゲームの歴史、コンピューター RPG 誕生期の話を伺って、これはすごい内容でした。
あの機械の名前何でしたっけ？
プラトーね。
プラトー、はい、
プラトー4、
うん、プラトー、
ね、
いや予想以上の反響がありました。ちょっとマニアックすぎるかなと思っていたんですが、うんうんうん、でもまあ面白いですよね。
めちゃくちゃ面白かった、ね、面白かったし、もうなんていうか大抵の人がね思い込んできたことを完全に書き換えられたから、うんうんうん、しかもそのなんていうか思い込みの図式の恥ずかしいこと、恥ずかしいこと、もう自分でもそうなんだけど、うわーなんかすげー勝手に、
確かに。
それで言うと僕が一番あれですよ、あの国産 RPG クロニックの初回でちょっと違うこと言ってたわけだから、う
ん、まあまあそのねその、
まあ、それね次回の意味を込めて
込んだのは、はい、ねで、うん、ということで素晴らしい特集でございましたが、その内容もフィードバックされたという、そしてあの特集の内容をさらにブラッシュアップして載せた、
はい
ね、という国産 RPG クロニクル、ゲームはどう物語を書いてきたのかというこの本がイーストプレスからついに、21日発売されるということで、はい、実は今日実物の本がついにできた形でスタジオ内に持ち込まれております。
ありがとうございます。ありがとうございます。今日はまあこれに紐づいてちょっとお知らせがいっぱいありまして、はい、いいでしょうか。
ぜひ、
はい、6月21日にこの書籍国産 RPG クロニクル、ゲームはどう物語を描いてきたのか発売されまして、される予定でして、で、ライムスターさんのオープンザウィンドウと同日と、ということで、はい、なので、まあ、ぜひあの一緒に買っていただいてですね、
どちらを選ぶか、それはあなたします
、まあ、両方という手もあります、はい、
インタラクティブ、
そうですね、うん、で翌日の6月22日木曜日には、ファイナルファンタジー16が発売になります。はい、で、この日にですね、僕らの方は怪獣オンジアスシリーズの最新作のこのクワントというボードゲームを発売する予定でして、これ昆虫型怪獣が大量に出現して、合体してどんどん巨大化していくというゲームなので、うん、もう完全にガメラ2のですね、うん、レギオンを、オマージュしている、
あのこの間ハートロク映画祭もお越しいただいてね、はい、ガメラ2はドンピシャ世代なんですよね。
いやもう本当にそうなんです。だから僕、まあ、なんならこれの前作のユグドラサスっていう植物怪獣もありましたけど、うんうん、あれもレギオンなんですよ。なんかこう全体で一つの生き物みたいな、うんうんうん、でレギオンも総体ってあるじゃないですか、うんうん、あのデパートに咲いた、まあ、ああいうものをイメージで作ったりもしたんで、まあ、怪獣オンジャス全体的にめちゃくちゃガメラの影響を受けてるんですけど、うんうん、まあ、それのかなり直接的なレギオンオマージュのこのクワントという、一人用ボードゲームですね、うん、なので、まあ、普段あのボードゲーム遊ぶ相手とかあんまりいないよという方もぜひ、かなりがっつりした一人用として新しい感じなので、ぜひ遊んでいただきたい。
兵隊レギオン風のがちょっとやっぱしね。
そうなんです。でこれね、戦隊結合まで最高いきますから、
う
ん、どんどん出てきて合体していって、
うんうんうん、合体もされるんだ、
はい、というようなゲームがね、6月22日に出ます、う
ん、はい、
で、そしてですね、この書籍国産 RPG クロニクルが、刊行するのを記念しまして、記念トークイベントのが書店とかで行うやつを3つ今予定してまして、ちょっとそれぞれお知らせさせていただきたいんですけども、一つ目、本屋 B&B、下北沢のですね、あそこで、7月23日日曜日に、 渡辺則明、まあ、私と、橋P、橋本義文さんとですね、ラムライダーさんという3人で、うん、あの頃のドラクエと FF と僕らというですね、まあ、同世代ドラクエ FF プレイヤートークみたいなことをするイベントをやります。そして、第2弾は、阿佐ヶ谷ロフト A で、8月19日土曜日に、同じメンバーで、今度は、世紀末ゲーマーズクロニクルと題しまして、それぞれの思い出深いタイトルをドラクエ FF に限らず、もうあのカルドセプト、アーマードコア、聖剣伝説とかっていうサガとかですね、そういう話を、まあ、しまくるという予定です。そして第3弾は、純駆動書店池袋本店で8月26日土曜日に、渡辺則明、古川光さん、角智明さんということで、古川さんと、木曜ディレクターの角さんとですね、この国産 RPG クロニクルの、まあ、番組企画としての立ち上げから、どういうふうに企画を進めていって、さらに書籍化していってっていうところの、まあ、いきさつというか、裏側みたいな話をさせていただく、うん、ゲームを語る言葉を探してというタイトルで、まあ、ゲーム関連の書籍とか、まあ、あるいはこの木曜日ですごくゲーム関連の特集、角ディレクターは、まあ、いっぱい企画していらっしゃるので、まあ、その辺のこのゲームを語るということというようなテーマの、トークショーをする予定です、うん、ということで、3つあるんですけども、全部あの、配信もやる予定なので、うん、あの遠隔地の方もぜひですね、あのチケット買っていただいて、今は、1個目の本屋 B&B の7月23日のイベントはもうすでに予約が可能な状態になっておりますので、うん、まあ、詳しくは、ドロステルマイヤーズのツイッターアカウントを見ていただければと思います、はい、
そして何よりね、国産 RPG クロニクル、はい、こちらの本も買ってください、イスト予約してくださいってことですね、はい、予約が大事ということですね、
予約が大事という話をこの間の、ね、金曜のフューチャー&ファストでさせていただきました、
はいはい、佐久間信之さんと私歌丸の伸びは、はい、佐久間さんは、はい、まあ、そのだから国産 RPG やってきた派、
そうですね、
でも俺ね、いや俺帯おかしくねっつって、
いやでもこれは
だからやってねっつってんだろっつって、
やった派とやってない派のね、うんうん、あのダブルネームっていう最強の布陣になりましたので、
いやドラクエ FF やってねっつってんだろっつっていうのに頼まれて書いた帯なんで、そちらもね、はい、あのぜひ参照して、はい、その立場からもってことですからね、
でも僕は夢が叶いましたこれは、
うん、
は
い、いやでも素晴らしい、本当に歴史的な書物になったと思います、
ありがとうございます、
はいはい、といったあたりで、そんな渡辺則明さん、この番組もお世話になりっぱなしでございますが、今回はゲームマーケット行ってきてというか、はい、まあ行ってきてというかやってきてというかね、はい、中の人としてやってきて、はい、ということでいろいろ、そしてさらにいろんなところのゲームをゲットしてきたという戦利品で遊ぶわけですが、改めてゲームマーケットとはどんなイベントなんでしょうか。
はい、ゲームマーケットですね、日本最大のアナログゲームの見本市というか展示即売会なんですけれども、まあ、商業作品もあるしインディー作品もあると、だからまあゲームボードゲーム版のコミケみたいなもんだとよく説明してるんですけれども、東京ビッグサイトで年2回2日間にわたって開催してまして、だいたいですね、まあ、1回あたり数万人の来場者がいるというイメージです、うん、で、数百の出展サークルがあって、なので、まあ、数百の新作アナログゲームが毎回出ているということですね、うん、なので今日ご紹介するゲームはあくまでそれの本当に氷山の一角、うん、で、まあ、僕が気になったものを個人的な、趣味も含めて、ご紹介するという感じになります。
全部回る全部遊ぶは本当に不可能ですよね。
いや本当に無理です、まあ、前回うないさんと一緒に回りましたけど、うん、まあ半分いけたかなぐらいの感じでしたよね。
あのまずちょっと普通のこういう何ですか、うん、見本市と違うのがルールを教えてもらうところが必要なんですよね。だから皆さんも1分で説明しますねみたいな、うん、簡潔に短く説明してくれるんですけど、うん、みんなのアイディアを何十個も浴びてると、うん、もうだんだん脳みそも
そうそうパンチドランカーじゃ
ないみたいになってきてだからすごく体力も必要だけど、うん、でもめちゃくちゃ面白い、うん、掘り出し物見つけた時、うん、出会っちゃった時の、うん、うわーみたいな、うんうんうん、その感覚はねここでしか味わえないなって思いました。いいです
よね、説明受けてこれ買いますってなった時のね、うんうん、やっぱりこのあのサークルの方との交流っていうか、
うん、そうそうそう、う
ん、説明受けてなおかつピンとこず買わずっていう時の、いや
それのそのテクニックも非常にあります
確かに、
いやだからほとんど説明受けたけど、あなるほどっつってちょっとじゃあ他も回ってから考えますねってやっぱなるんで、まあ、それもだんだん上手くなっていくんですけどはい、
はい、ということで今年のゲームマーケット、5月13日になったわけですけど、はい、まずその会場行ってみて、はい、雰囲気とかどうでしたか。
そうですね、全体としてはやっぱりそのコロナ中にやっぱりゲームマーケットってこうアナログなので、いろいろこうお互いにこうゲームカードを触れ合ったりとか、まあ、いろんなことがかなり制限されていて、うん、で何より試遊ができなかったんですよ。でボードゲームってやっぱ実際に遊んでみないことには面白いか面白くないか分かんないんで、そうなるとどうなるかっていうと、もともと人気のあるサークルのなんか話題作が事前の の予約でほとんど完売して、うん、それをみんなが取りに行って回収するだけみたいな感じに、うん、まあ、極端な話ね、うんうん、なっちゃう傾向がちょっとあって、うん、ちょっともったいないなと思ってたんですけど、うん、まあ、今回からかなり私有が解放されたんで、うん、まあ、それこそ本来 の, ゲームマーケットの姿に近づいたというのがでかいですね、うん、
人手もそれなりに
ありました、うんうん、でやっぱり、その親子連れとかファミリーのお客さんがやっぱりコロナ中はかなり減っていて、うん、まあ、やっぱりマニアにそういう意味でも偏っちゃってたんですけど、うんうん、今回はですね、その家族連れ の, お客さんもいるし、あと家族連れで、出店しているところも結構ありました、
家族
が。そのうちの一つ、このピスタワードっていうゲームはですね、8歳の女の子が作ったゲームなんですけど、
すごい、
このピスタチオの殻にですね、このひらがなが書いてあって、うんうん、で、まあ、これ の, ひらがなを使って単語を作っていくっていうゲームなんですけど、うんうん、ピスタチオの殻ってこう微妙にこのカーブで、うん、なんか角度によってこう中身が見えづらいんですよ、
うんうんうん、
なのでなんかこうやってこう近づいた人として見ながら、あ、これはおって書いてあるんだみたいな、うん、でこう集めていくところで、まあ、この形に面白さがあるっていうゲームですごくよくできてるんですけど、この女の子のこうルール説明もそれこそ、ね、めちゃくちゃ上手で、
あ、
うん、なんか練習したのかなみたいな、まあ、でも頭のいい子なのかもなとも思いましたけど、まあ、とにかくなんかそういうこう、まあ、子供の頃になんか自由研究で工作したりとかって僕らの世代にもありましたけど、うんうん、やっぱりそれをこうちゃんとこうなんか人に見知らぬ他人に買ってもらって遊んでもらうって、まあすごい体験だと思うんですよ。
これをだからして親はしてあげてるわけじゃないですか、うんうんうん、このサポートを。
確かに、
この周りのこのケースとかも作って、う
ん
う
ん、みんなで売ってましたしね。
いや、なんかすごい、この子ゲームクリエイターになるんでしょうね、将来。
そうでは全然それはあり得るし、でしかもそれが同列になんていうか、まあ、ある意味同じ土俵で勝負できる場というか、うん、だからまあデジタルのゲームでももちろんそのスクラッチで小学生がゲーム作るとかできますけど、それがさすがに商業作品のプロのものと比べてそっちの方が面白いってことは、うん、なかなか難しいと思うんですけど、うん、アナログゲームはね全然ありえるんですよ。
確かに確かに確かに確かに、
そこがまたね、うん、熱いなと思いました、
うん、
はい。でまあ、あと全体としてはステージイベントが充実していたっていうのもよくって、うん、それこそさっきのね、三遊亭楽天さんの TRPG 落語とか、うん、あと、先日この番組のゲストで何人か出られた司書さんたちがいましたけど、うんうん、アナログゲームミュージアムという、まあ、新しく設立中の、うん、まあ、ミュージアムの、設立宣言というか、うんうん、まあ、設立記念トークイベントが行われて、はいはい、でまあそれこそアナログゲームをどうやって整理して保存していくかっていう体系を今から考えていきますみたいな話があってですね、それは
藤倉圭一さんがねドーンと書いてます、
ね、そうなんです、はい、まさにね、うんうんうん、なのでまあこの動きっていうのは今後もねなんかちょっと面白いかなと思うので、まあ、前回の図書館 の整理番号の話ってあの仕組み自体すごい面白かったと思うんですけど、うんうん、まあ、そういうのがまた新しい体系が作られていく過程ということで、うんうん、ちょっと注目していきたいなと思っております、
うん、
はい、
はい、ということで、そんなゲームマーケットで、はい、まあ、渡辺さんが、まあ、はい、ピックアップしてきた、
そうですね、注目作、まあ、いよいよ作品をいろいろ紹介していきたいと思うんですけど、今回まあ2パートで、うん、まず最初は、まあ、実際にここで遊ぶわけじゃないんだけど、これちょっと注目したっていうものをいろいろご紹介させていただいて、うんうん、後半は、まあ、後半というかメインではなるべくこうこの場で実際に遊んで、なおかつ今回はですね、うんうん、これラジオ聞いてる人たちも同じような感じで参加できるんじゃないかなっていうゲームが結構多かったんですよね、まあ、もちろんその回答とかはできないにしても、うんうん、プレイヤーと同じ立場で考えられる、うんうんうん、推理したりとか、うんうんうん、なのでまあそういうのをなるべく遊んでいきたいと思っております。
はい、
はい、
じゃあまずは、まあ、プレイはしない、まあ、
プレイはしないけど紹介だけするやつ、
ラジオ向けじゃないとかそういう
のあるんですかね。そうですね、このまあちょっとビジュアルないと伝わらないかなみたいなやつをちょっと紹介していきたいんですけど、うんうん、
はい、
はい、じゃあ1個目が、この触覚意思のゲームというゲームですね、
うん、
これすごいなと思ったんですけど、まあまあ、この言葉通り触覚を使った石のゲームなんですが、中を開けるとこのマジの石が入ってるんですよ、石ころが、うん、
どっかで拾ってきた、
そう、拾ってきた石、まさに。でこれはですね、その石を一個一個、3D スキャンして、全く同じ形に 3D プリントした石の形のものなんですよね、うん、で元々の石っていろんな大きさがあるけど、この 3D スキャンバージョンは大きさを大体揃えてあるんですよ、
うん、確かにちょっと小さい。で
これをこの袋にそれぞれ入れて、袋に入ってる状態でこう触ってみて、どの石の形なのかを当てていくっていうゲームなんですけど、まあこのゲームとしてはまあすごい軽いゲームなんですが、うんうん、とにかくすごいと思ったのはこの手作り1個しかないっぷり、うんうんう
ん、すごい、
うん、でこの石って要はこう自然物だから1種類しかない、
確かに確かに
1個しかない、同じ形のもの、
確かにな
ので この売ってある中にこの名前がつけてあって、これは例えば 三角石っていう、うんうん、っていう名前のパッケージなんですよ、うん、だから買うときにどれがいいですかって言われて、三角の石のとか丸石のとかいろいろありますけどっていうことで、
中入ってるものが違うから、うん、
で完全な手作りで、しかもこれを 3D スキャンして 3D プリントしてっていうのも、これ1個しか使えないわけです、そのデータって、うんうん、だから全部のパッケージが全部別々に作り直されている、
は
い
は
い
は
い、
手間かかってる、う
ん、でなんならこの袋も、この袋は別に本当はその必要はないんだけど、ね、全部違って全部手作りじゃないですか、
ミシンで手作りしてる感じが伝わってきますね、いろんな布を使って。
これでも袋になんか入れちゃって分かるかな。
そうそう、結構難しいんですけど、すごい厚い布もあるんで、
ね、うんうん、でもこれは何セットくらい用意されて
た、いやなんか、まあでも僕の見た感じ 5,6 個しかないんじゃないかなって見ましたけど、
まだ手間かかりますもんね、
プリンターの方の石すげえ色綺麗なの、
ね、色綺麗、
めちゃくちゃ。
でこれをなんかその物静かな眼鏡の女性が一人で売っててですね、なんかこう新世代のなんていうかクラフトというか、ちょっとなんか杉吉春みたいな世界っていうかですね、
無能の人、
そうそうそうっていう面白さがありました。なんかこういう手作り感ので、こう今回一番そこがなんかこう際立っていたものっていうのはこんなですね、
いいですね、アナログならではの手作り感出てて、
はい、なのに 3D プリンターとか 3D スキャンみたいな技術も使ってるという、まあちょっと不思議さありますね。
出会っちゃうと買いたくなるタイプだ、は
い、これが触覚カルタっていうサークルの触覚石のゲームというものです。
触覚石ってこれちなみにいくらぐらいだったんですか。
これは結構しましたね、多分3000くらいしたかな。
でも全然
でもまあ手作りですからね、うんうん、一点物だし、はい、で次がですね、またちょっと全然違うんですけど、これはかなりダークホースで、もともと別に全然注目とかしてなかったんですけど、水溶液推理ゲーム、うん、これはですねどういうゲームかというと、カードが中にいろいろ入っててですね、はい、まあ、というかね、この表を見ればまあすぐ分かるんですけど、うん、皆さんプレイヤーがそれぞれ、配られたカードをもとに水溶液になります。で配られたカード、うないさんのカード見たら、はい、硝酸カリウム水溶液とか書いてあるわけですよ。
書いてありますね、いろいろ。
で歌丸さんは塩酸とかなってて、うんうん、で古川さんは炭酸水とかなってるとするじゃないですか、うん、でその人たちにそれぞれにいろんな試薬があるんで、じゃああなたにスチールウールを使いますみたいなことをやるわけですよ。
ほうほうほう。
でそうすると歌丸さんは変化なし、
うんうん、
だけどうないさんは泡を出して溶けましたみたいな。
塩酸は泡を出して溶ける。
それをうないさんが答えるわけですね、うんうん、このスチールウール入れたらどうなりますか。
私溶けちゃいます
で、
っていうことですね。
じゃあ塩酸だなみたいな。だからこのね、あれですよ、
この薬を当てるんだ。
そうなんです。だから、まあ、いろんな試薬があるんで、例えばそうですね、
電気を通しますかみたいな。
そうそうそうそうそうそう。で例えば青色リトマス紙と赤色リトマス紙があって、はい、これは例えば反応しなかった場合、青色リトマス紙に反応しなかったら酸性じゃないってことが分かるんですけど、うんうん、でもアルカリ性かもしれないし中性かもしれないわけですよね、うんうん、それでだからなかなか結構確定しづらかったりするんですけど、うんうん、これめっちゃ強カードだなと思ったのがこの BTB 溶液を使うとですね、はい、酸性なら黄色、中性なら緑色、アルカリ性なら青色になるんで、一発でねこのあれが分かるんですよ。
勉強になる。
BTB より強い。そうそうそうそうそう、
科学に基づいてるもん
ね。そうなんです。でしかもすごいなと思ったのが、実は今皆さんにこの反応表を配りましたけど、はい、この表がねなんかパッケージに入ってないんですよ。
ええ、
だからあ知ってる前提なんだ。
こんなものは常識。
まあねこの QR コードがあってここで見れますっていうのはあるんですけど、
でもやっぱりその化学知識がもともともうある程度以上ある皆さん
ってことなんじゃないかなと。
作った人たちの周りは、うん、まあ分かるっしょみたいな。
そうそうそうそう、多分だからまあ覚えてほしいみたいなことかもしれない、ね、学習として。
なんかいい勉強になるわ。確かに
そう、理系の大学院生の皆さんだったみたいなんですけど、
まあ、でも自分の得意領域ってそういうもんじゃない、うん、その映画ネタとかもさ、まあ、他から見ればまあまあマニアックと見える話を、うんうん、まあ、こっちは別にいやいやそのもう長年こんな話ばっかしてるんだよみたいな、うんうん、
まあ、これはこの世界では常識なんですけど ねみたいな感じだと思うんですけど、ね、であと面白いと思うのがこれ、まあ、ゲームとしてデザインしてるわけじゃないから、この反応表自体は、うんうん、だからさっきの面白いのが、それこそスチールウールが泡を出して溶けるのって塩酸だけなんですよ、
うんうん、
でこの一発で決まりすぎる要素が結構あって、あこの見た目どうですかとかなった時にこの炭酸水だけが泡を出してるんですよ。でこの一発で決まりすぎんだろみたいな、
それはそうだろ
う、そうとかがあるのがゲームバランス悪いっちゃ悪いんだけど、まあ、このいわゆるゲーム性みたいなこととは違うロジックで作られてるところが僕は非常に新鮮に感じました。
今これ見てて、うん、へーと思ったの、重曹ははい、クエン酸をね入れて、はい、 で反応するのって重曹だけなんですよ。でも、うん、重曹と反応するあの水溶液がめちゃくちゃ多いんですよね、他にも。
あ、そうそう、重曹、そうなんですよね、うん、そうそうそう、
面白いみたいな。
そうなんです、重曹自体が、重曹はあのそういう水溶液としても出てくるし、うん、試薬としても出てくるん
だ
よね。
本当だ、うん、
だから、ね、重曹はいいやつみたいなね。
そう、うん、だこれね結構面白かったですね、はい、これは水溶液水理ゲーム。
これなんかちょっとなんていうかな、はい、ゲームそのものから解像度高すぎ新作が見えるというかね、
うんうんうん、そうだからいろんな人が作っているというゲームマーケットの面白さが出ている、うん、アールスプロダクションというサークルでした、うんうんうん、はい、で次はですねメガボルテージプロレスリング、これはですねプロレスのゲームなんですけど見た通り、これがでも作りが面白くってあのちょっとまあボードゲーム好きは割と知ってるんですけど能登半島だけに伝わっている伝統ゲームのゴイタっていうゲームがあるんですよ。能登半島の漁師町の宇津島町っていう地区だけでもともと伝わっていた日本のローカル伝統ゲームがあるって、うんうん、これ結構面白いんですよ、はいはい、ゲームシステム自体が、うん、でそのゴイタっていうのをなぜかプロレスモチーフにアレンジしたカードゲームが、うん、このメガボルテージプロレスリング、うん、でゴイタっていうもの自体が相手と同じカードを出すとそれを受けることができる、で受けきれなくなったら、まあ、受けることによって相手に、反撃ができるっていう仕組みになってるんですけど、うんうん、それをプロレス技で相手が出してきた技のを同じカードで返すと次は自分の攻めに回って相手がそれを受けてみたいな風にプロレスモチーフにしてあって、でしかもそれをあんまり早く上がっちゃうと点数にならなくって、うんうん、ある程度技の掛けをしていくと観客のボルテージが上がっていき、ある程度観客が温まってるところでフィニッシュ決めると初めて点数になるっていう、なかなかプロレスらしいですね。
じゃあ途中までは協力ゲームで、
そうそう、まあ、協力というか、まあ、場を温めてる期間、う
ん、で最終的にどっちが取るかみたいな感じになるんですか。
そうなんです。でそれを2人2人でタッグマッチでやったりとかするんですよ。だから僕が歌丸さんにパスを出していって最終的に歌丸さんがフィニッシュを決めるみたいな、うん、そういうことができるようになっているっていうですね。へー、うん、面白いこと考えるなという感じのやつですね。
そう、元のねそのゲームゴイタ、うん、ゴイタもすごいんですよ、
ね、そうなんです。ゴイタはねあの昔はだからめちゃめちゃマニアックだったんですけど、まあ高校10年ぐらいで割とボードゲーム好きの間では有名になったっていう。
なんでそこだけで発展したんだろう。
そう、まあ、これもね伝統ゲームの面白いところがあるんですけど、うん、はい。そして、まあ、またダークホースも一個言っとくと、パスタ、ちょっと今日ね実物忘れちゃったんですけど、パスタ作ったお前っていうゲームがありまして、
これ不思議だよね、パスタ作ったお前、は
い、カモタゲームっていうサークルがあって、さっきの、メガボテージプロレスリングがつくばゲームズというところでした。このパスタ作ったお前はですね、まあ、湘南の風の、純恋歌の歌詞から来てると思う、多分ねと思うんですけど、
まあ、間違いないですよね、はい、
でまあその大親友の彼女の連れ、美味しいパスタ作ったお前、家庭的な女のタイプの俺、一目惚れというこの詞から来てるわけなんですけど、はい、まあ、これ衝撃受けたのはやっぱりゲームマーケットに湘南の風の世界観が入ってきたの初めてだと思うんですよ多分
まあまあまあ、う
ん、でそれにインスパイアされたパスタを作るゲームなんですけど、うん、このカードでなんかペスカトーレみたいなこの分割された、うんうんうん、カルボナーラみたいな、
はいはい、
カルボナーラみたいな分割されたカードがあって、その分割されたカードを場の中央に出していくことによってパスタを作っていくんですけど、うんうん、パスタを作っちゃいけないゲームで、パスタ作っちゃうと他の人にパスタ作ったお前って指摘されてそれでこの開いてみて実際に完成してたら負けなんですよ。
でそ
のこれ本当にゲームマーケットの現場で説明を受けて、くだって思って買ってやってみたら、うん、すごいちゃんとしたゲームで
絶対盛り上がる
あのね割と渋い戦略的なゲームで、まあなんかやった感じ、その簡易な麻雀っていうか、要するにこの、あのカルボを今出したら通るかなどうかなみたいな、でドキドキしてカルボを伏せて出したら指摘されちゃって、うん、まあ、いよいよ論されちゃったみたいな、うん、そういう感じのね
役になっちゃった、
そうそうそうそう、うんうんうん、っていう感じのゲームで、なんかこれやっぱねこういうのに出会った時が一番興奮するわみたいな、
最高だわ
完全なダークホースでした。
なるほどね、はい、
パスタ作ったお前カモタゲームですね。
これはいい、はい、
という感じで、あの掘り出し物もありつつで、まあ他にも面白いゲームいっぱいあったんですけど、この場で遊ぶのに向いてるゲームをいくつか持ってきましたんで、
はい、
はい、CM の後、
うん、
はい、じゃあ遊びに行きたいと思います。
やった
ー。 After 66 Junction。 はい、
はい、時刻は8時25分生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション。
はい、今夜はゲームマーケット戦利品私有大会ということで、ボードゲームメーカーボロッセルマイヤーズ代表の渡辺則明さんね、買ってきていただいたゲームの中から、特にラジオ向きというかね、
はい、
まあラジオの前の皆さんも一緒にこう楽しめるようなやつをチョイスしていただいております。
はい、
ではでは早速今ね、とあるゲームを広げて、はい、いただいておりますが、
最初に遊んでみるのは、今回かなりこれ話題作だったと思うんですけど、沈黙の艦長というゲームです。
はい、
ヨグゲームズというところを出してるんですけど、
イラスト本格的、
これねめちゃめちゃくだらないゲームなんですけど、ですね、どんなゲームかというと、宇宙戦艦の艦長になって、まあ、ちょっと今回歌丸さんには艦長になってもらいますけれども、で他の人たちはですね、それの乗組員になるんですよ。
はい、
で、乗組員たちが、1分間の間に、状況を次々と報告しますんで、それを艦長は黙って聞いてていただいて、で最終的に艦長が判断をすると、でその判断によってこの艦の運命が決まるんですね。まあ協力型のゲームですかね。
どういうことだ。
でまあ、どういうことかっていうと、まあ、ここにねいろんなカードがあるじゃないですか。でちょっとこの皆さんこのカードを、まあ、試しに持っていただいて、例えば、まあ、艦長が、そこに書いてあるセリフを言ってください。
ちょっと沖田船長風の、
テストね、
沖田船長風ですけども、はい、全艦状況を報告せよ。
でそしたら僕らはもう1分間しか時間ないんで、もう同時に言ってきます。前方に未確認の機影、早すぎる、捕捉できません、敵の新型ですとか、まあ、みんなあるじゃないですか。
はいはいはい、
同時に言ってください。
キャー、はい、ミサイルよ右から、
いいぞわずかだが東の敵のはずが
減
ってきている。
現
地走行の稼働率低下、左舷区域確認、
対
比命令、背
面です、
攻撃がやんだ、
見てみる方法、
全滅を把握できません、背面です、
発砲確認、
はい、というようなことをみんなに同時に言うんで、1分間歌丸さん艦長はこれを聞いて、この前方後方左舷右舷のどっち方向に敵が一番いっぱい来ているかそしてどっち方向に敵が一番来てないかを判断します。
これ何の能力か言われてるんだよ、これ。ま
あ、聖徳太子的な能力ですね。
聖徳太子じゃないでしょその単になんか耳のなんか課長域のなんか分かんないけどさ、
いやでもこれが
ね、読解の問題じゃなくない今の、う
ん、意外とわかるんですよ。
わかる。
意外と一つのワードだけ聞き取れればいいんです
よ
ね。
そう、要は右舷左舷前方後方っていうのがどんだけ出てきたかってことなんで、ただ時々あダミーでしたみたいなのとかもあるんですけど、まあそういうのを、なんとなくいい印象のある方向と、なんとなく悪いことが起こってる印象のある方向を、まあ、4分の1ですから。
でそので
最終的に、終わったらですね、この役割カードを裏返してください。
はいはいはい、
でここに、まあ、艦長もあるんですけど、ここのセリフがありますんで、まず艦長が、一番、敵が少なかったと思った方向にワープ用意を言ってください。まあ、前方後方左舷右舷ですね。でそうしたら、そこの僕が副長なんで副長してそっちにワープをし、指示を出します。でその後みんながいろいろ言ってって、その後に、艦長がもう一回敵が一番多い方向に手法準備って言って、で手法を、まあ、どっちに行きますってやってでみんなは読んだカードをここの中央に積んでいってるんで、このでみんながこの指示が出終わった後でこれをどっち方向にどのぐらい攻撃が来ているかを、前後左右に対して、この数なんで、これが攻撃
火力のね、
はい、
まあ、あの
これで判断すると、
改めて言ってくれると、スペースバトルシップなイメージで言ってください皆さんね、
はい、
船の感じとか、
はい、
なんか手法とかなんとか言ってるん で、
ね、
どっちかというとね、そういう
ジャケのイラストも完全に、王艦長ですよねこれはね。
そうですね、王艦長の感じなんで、はい、これでいってみたいと思います。
じゃあこれでもむず
っ、カード何枚やるかっていうのが難易度によるんですけど、まあ、今回は4人プレイなので、じゃあノーマルで6枚ずつにしましょう。
はい、
1人、はい、
僕18引き続き艦長ですか。
はい、お願いします。
これ全部読むんですか、それとも読まなくてもいいんですか。
いや全部読みます。
全部読む、はい、じゃあ歌丸さんは18のワードを聞くことになるってことですかね。
逆にでもこれ艦長以外は面白い
あの、ね、
結構いいですよ。
でもね、結構ね、読むと気持ちいいですよ。
結構いいですね。
普段なかなか口にしない、ちょっとかっこいい言葉が、
ちゃんと皆さんの明瞭な発声がこれポイントになりますんで、
もう任せてください、
はい、まあ、逆に1分の時間は使えるんで、僕らもちょっと、ね、あのお互いを、まあ、見合ったりしてもいいですけど、まあ、完全に譲り合ってたらもう時間なくなっちゃうんで、
さあわざともごもご言うとかマンブルなしね。
まあそうですね、もちろん明瞭
な発音でき
ます。マンブル読みなしだぞ。
でこれはリスナーさんたちもこれを聞いた上で、いや歌丸さんこれ左舷でしょとみたいなことが分かるかもしれないんで、
は
い、
ちょリスナーも皆さん
艦長気分で、はい、艦長気分でやってくださいということですね。じゃあスタートします。あ、じゃあ歌丸さんの掛け声でスタートします。
全艦状況を報告せよ。
正面からの攻撃が薄くなってきた。
迎撃システム稼働。右舷方向のミサイル排除に成功。
右舷区域に退避命令。
なんてこった。見ろよ背面の炎。
敵艦が
俺たちの船がよ。
早すぎる。攻撃できません。
攻撃がやんだ。
敵の新型です。
見てみろよ前方。敵艦が逃げ帰っていくぜ。
見て。また敵が来てる。
左舷方向に敵機雷。
右翼の向こう。
急行せよ。右舷違う左舷か待ってくれ前方いや後方だ何でもなかったわ
背面の戦艦
右を見てなんてまがまがしい巨大戦艦なのあんなの絶対勝てっこないわ
おしまいだ左を見て
結構時間
は帰っていく
新たな敵へ補足左から来ます左を見てなんてまがまがしい巨大戦艦なのあんなの絶対勝てっこないわ
最後終了です時間が余りました
重要なとこが残っちゃったじゃない
今大体50秒ぐらいですこれね、はいはい、
なんかさ途中、はい、なんかさセリフっぽいのとか入ったりしてさ、うん、もうひどいですよね
実際戦艦ってこういう感じだと思いますよ、
うん、あと、はいはい、あと浦西さんはほとんど何言ってるか
演技がねでもすごく、
うん、声のね
何切らなきゃ
なんだろうやっぱ声のこう全部合わせた時に立つ声とあるがあるかもしれないですね
誰か聞きやすかったとかあります今ちなみにこのカードの仕分けをしてますけど
聞きやすいのは渡辺さんだったかな、はい、やっぱ
私古川の声は聞きにくかったですか
古川さんはでも最後にねなんか肝心なこと言ってましたもんね、
う
ん、
そうですこれも完全にボーナス問題ですよ、
うんうん、私あのうわーとか書いてあるんでそこちゃんと演技しなきゃと思って
それうるさくてもう、うん、あの印象はうなえさんの印象はうるせえのです
そうだこれちょっとこれまだ見ちゃダメだ
見ちゃダメ
だじゃあ宇多丸さんの、判断を、
じゃああのあれでしょ敵があんまりいない方でしょ、
は
い、
セリフを
じゃあ、まず敵がいない方にねワープですね
じゃあ、あれだ宇多丸さんが考えてるあの本当は僕らがですね、うん、このこっちの表のセリフを言うんですよ、うん艦長ご命令を
艦長指示を
艦長ご命令
を艦長助けてください艦長
我々はどうしたら
じゃあ行くよ
あで分かったらこの1個目を言ってください、はい、
前方ワープ用意
前方ワープ用意
超次元跳躍ルート確保
戦闘中域離脱まであと30秒
そして
あで
多い方多い方、
はい、でいきますそして左舷左舷手法準備
左舷手法準備
手法エネルギー臨界点突破
目標補足発射準備完了
撃て
ージョージョーでこれでどうだったのかということなんですけれども答え合わせとしては
おもろいわこれ
本当はここからカード並べるんですけど
おもろいわ
どうやろう
こんな感じでしてあれ
もしや
この罰は打ち消しでこう迎撃成功とかでこう減ったりとかするんで
ウゲンもまあまあしてんな
でこれは結局何でもなかったっていう、ねうんうんうん、やつなんでこれないじゃないですかで
そうすると前方1番
前方ゼロ前方ワープ正解ですそして
やっぱり私艦長、うん、
はい、一番多いのはやはり左舷ではないですかはい
名艦長
ありがとうございます
おめでとうございます
全然できてるじゃないですか。
助かりました。
最後に左舷に巨大な戦艦がとか、うん、あれが残ったから。
でもたった1枚だけですよ。それも。
まあそうですよね。
逆にはそんぐらいしか聞こえなかった。
古川さんがすごくあの重要なサポートをしたということでありますから。
か最後に残して。そういうのもやっていいのかね。時間差で言っていいの
か
ね。
だって僕最後にこのあごめん何でもなかったわみたいな最後に言っちゃう可能性もありますからね。
であのねそう、うん、でも渡辺さんの何でもなかったは結構聞こえてたんです。
そうです
前方がどちらこちらって言ってあじゃあもう前ないわっていうのは思ったんですよね、うんうんうん、地球か何もかも皆懐かしい、ね、
無事帰ってこれましたねまあこれを艦長を交代しながらみんながやって、うんまあ、本当はその点数で競うっていうゲームなんですけ ど、
ね、
いやこのゲームねやっぱねその初めてやった時のこのなんていうか場の盛り上がりが抜群なんですよ
セリフが気持ち
いい、うん、なんかそのなんとか下げんなんとかみたいなね、うん、やっぱ上がるもんね
死ぬまでに一度言っときたいセリフでしたから、ねう
んうん、ただお前らポンコツ他人だよお前こんな
艦長あざす艦長あざす
全部艦長
いやでも非常事態ですからね
こんな
しょうがないですよ
命作ってくれてあざす、うん、
でも俺それジャッジしましたからね
あざすそうそう
そう名船長
やっぱ ね、 そうやっぱこれは名艦長ですね本当にね
ありがとうございます、うん
はい、これが沈黙の艦長
そういうことか、
はい、
艦長ね
最後最後でね
黙ってきた、
ね、決断を下す
とこのゲームはでもあのゲームマーケットの事前のなんか動画でめちゃくちゃ話題になってあの速攻で予約完売したっていうゲームだったんでこれ今貴重品です、
なるほど、
はい
ぜひ皆さん、
はい、ヨグゲームズというところでしたね、まあ、ちょっとこれ今売り切れ中ですけど、まあ、再販されたらぜひ皆さんねあのお買い求めください、
はい
そして、次にやりたいのが、 これですかね、ナムアミドーナツ、これいいんだよな、
ナムアミドーナツ、
これ僕めちゃくちゃ気に入っちゃったんですけど、はい、ナムアミドーナツで、これはですねお経燃焼ゲームなんですけども、皆さんにお経を読んでもらうんですけど、お経を読んでる時にやっぱね、こう僕ら凡人だから、うん、あの煩悩が混ざってきちゃうんですよね、
雑念ですね、
雑念が、うん、その雑念が混ざったのを当てるっていうゲームなんですけど、
はい、
例えばですね、まあ、この最初にこういうのでテーマが皆さんにこう示されまして、はい、ちょっとこれ1枚ずつ配りますけど、
はい、行きました、はいはい、
でまあちょっと今、まあ、僕はちょっと自分で言っちゃいますけど、スポーツっていうのが僕に来てるんですよ、
うんうん、
で僕がこのスポーツをここに、まあ、なんか書くわけですね、ここにこの自分のこの子に、
うんうん、
スポーツ例えばまあ自分の中で、もちろん本当は人には言わないけどサッカーとか書くわけですよ、
うんうん、
でそうしたら、自分の番が来た時にこのお経の中からですね、このオリジナルお経で、まあ、これは実際に実在のお経ではない、うん、フィクションのお経なんですけども、うんうん、あのでこのフィクションのお経を読む時に、うんうん、このサッカーという言葉をこの中にうまく入れて、うん
うん、ひどい、
よしは岡でいわとせさかいしさとか言うわけです。
下手かな。
で、これをでも今下手っておっしゃいましたけど、はい、本当はこのスポーツってことを知らせない状態でやるんで、はいはい、
確かにね、
お菓子のこと言ってるかもしれないし、動物のこと言ってるかもしれないから、うん、意外と分かんないんですよ。
そうか、俺はサッカーがでいつ出てくるかなって聞いちゃったけど、そうじゃないわけですね。確かにね。
で、これを読んだ後で、うん、僕のテーマだけ公開して、実はスポーツですと、
あとか
スポーツが入ってましたということを言った上で、まあ、皆さんに当てていただくという感じなんですけども、
難しいぞ、
まあ、ちょっと一回やってみましょうか。じゃあね、僕のこのちょっとスポーツじゃないテーマにしますよ。
これやっぱお経読みスキルがね、
はい、
そうですね、
お経読みスキル、
あとさ、そのお経っぽいワードにするセンス、
そうですね、
やっぱさ、サッカーとかさ、ちっちゃい字なんか入っちゃうとちょっとバレやすいけど、
そうですね、3文字以上にしなきゃいけないというのがあります。
3文字以上、
はい、あと、まあ、このなんていうか音節に分かれてもいい、
あ、またいでもいいんですね、
またいでもいい、だからこう、うん、サッで決めてカーにしてもいいっていうのはあるんですが、
ね、
まあちょっと言ってみますね、うん、じゃあ今回はテーマを明かさないでいきますんで、これあのラジオの前の皆さんも、
はい
はいはい、僕がどんな煩悩を紛れ込ましたかということをですね、お願いします。じゃあいきます。おげんわけうかぺすうのじちだうざいぷこらやおじいんめやお。
むず
っ。
わかったかな、僕の煩悩。
今サブ
が、サブが
見抜いたりみたいな。
見抜いた？ D が見抜いたりみたいなこと言ってるけど、
小次郎、小次郎を破れたり
これリスナーどうかな、テーマは飲み物です。
OK、
分かった
分かった。
じゃあ時計回りなんで、うないさんから回答お願いします。
コーラ。
おっと当たった正解です。
あ、それまで、
うん、
それまで、
はいはい、
なるほどね。
そうだから上流の人が外したら次の人に、次の人に。
俺でもね、ちなみに分かってなかったです。
これもコーラって聞こえてました。
あ、うん、本当ですか。
てかコーラしかワードが聞き取れなくて、うん、テーマの飲み物だといいなって思って、
う
ん、
ーコーラ以外分かってなかった。
というゲームなんですけど、じゃあちょっとうないさん次行きましょうか。
いや、ちょっといいですねこれ、はいはい、やる側ね、
これテーマね、
隠すの上手くてもなんかあります な、
はい、
なんか書いてます
ね、3文字以上ですもんね、
はい、
聞く側の雑念の問題でさ、
だそうなん、実はこっちだよね、うん、問題がね、そうそうそう、1個引っかかっちゃうとそっちに引っ張られる。
え、これむず、え、難しい。でもあえて挑戦しようかな、うん、多分もろばれ、え、ど
あのなで本当はね、このゲームのルール上は長い言葉の方が点数高いんですけど、
あ、じゃあ、うん、高得点狙います。
はい、
いいふりしてくれるな。
じゃあこの4番のお経を読んでもらえますか。
あ、こんな短い中に、ま、紛れ込むのか。
そうですね、
なるほど。
じゃあお願いします。
いきます。ギノロジアンブルゲマゲイケヤギョガトンシテゴヘガソテクチ。
いや、
あれじゃない
か、あれかなと思うんだけどな、なんか怪しいとこ
ありましたよね、
うん、でもそんな言葉あるって僕今なったんですけど、
本当ですか。あ、じゃあ違うのかな、
違うかな、
これだと思ったの。
じゃあ上流の歌丸さんからなんですけど、
あ、
でもテーマだ、テーマが今から出ます。
あ、
はい、
テーマこちら。
あ、
いやでもそれが、
ええー、
あ、 待って、私ちょっと間違えたかも。
え、本当？
でも似たような言葉、
まあ、まあ、でも言ってみましょう、言ってみましょう、言ってみましょう。はい。
ええ、
は
い、
テーマは、ほにゃらら色が好きだな。
色です。
ほにゃ
色。
色が好きだな。好きな色。
好きな色。
はい、全然よく分かんなかったよ。俺ちょっとこれどうなるの？
ダメですか？
老子なんとか。
そうですよね。
僕もそこだと思います。
はい。老子なんとかみたいな。
ああ、それじゃあ間違えた。
まあでも、まあ、まあでも分かんなかったということで、はい、じゃあ古川さん。
ロシアンブルーって言ってませんでした？
あ、僕もそう思った。
正解です。
ロシアンブルーって色
あるの？ごめんなさい、間違えて、うん、ロイヤルブルーをロシアンブルーって、
うん、あ、そうなんだ。いや僕ね、最初で最初国だと思ったんですよね。
ロシアンブルーって猫の
種類。僕も猫の種類、動物テーマだったなと思ってた。
あ、そうなんだ。
俺でもロシアンときたらルーレットしか浮かばない
やロシアン感の違い、
ね、あ、でもやっぱバレましたね、
うん、国だと思って、でその後でもロシアンブルーって聞こえた気がするけどなって、そういう色があんのかなみたいな思ってましたね。
猫の種類になっちゃいました、
うん、なるほど。
ロイヤルブルー
なんでこれ、これ ミスによりよわけわかんない。
いやでも逆に言うとこのジャンル間違ってたのに当てたわけですから、うん、ちゃんと聞き取ってることは間違いないです。
やっぱバレるんだな、
う
ん、特殊な言葉を
隠すの
も結構難しいですね、うんうん、っていうのが、はい、ナムアミドー
です、ね、はいはいはいはい、はい、
これ僕めっちゃ好きなんですよね、うん、
ラジオ向きかもしれません、
はい、で、あのなんかこのお経っぽく読むみたいなのがなんとなく日本人はなんとなく身についちゃってるということが分かる。
確かに、みんなできるのがすごいね、
っぽくなるっていうところがね、うんうんうん、なんかいいなと思ったんですけど、
俺はやっぱりなんかダメだ、なんかあの先入観が
そうですね、
どんどん強くなっちゃって、
うんうんうんうん、
これかなって思うとそっから逃れられない。
なんかゲシュタルト崩壊っていうか、いや
そうです、ね、
確かにこれねめっちゃ得意な人とすごい苦手な人がいる感じではありますね、うんうんうん、あ、はい、じゃあちょっとそれに近いものを、はい、もう一回やってみますけども、はい、言い間違い人狼、これは米光和成さんの作品ですね。
あ、米光さん、
はい、あ、ちなみにさっきの生網ドーナツはボドゲーマ、うん、ボドゲームという、うん、サークルの作品です。米光さん今回めっちゃキレキレで、
うん、
出すゲーム全部今回すごいじゃんっていう感じ、うん、まあ、ちょっと先輩なんであれですけど、うんうん、失礼な言い方ですが、まあ、すごいんですよ、とにかく米光さん、うんうん、今ノリノリなんですよ。で、言い間違い人狼というのはですね、まあ、人狼なので、うん、あのうないさんのねぜひ人狼スキルを生かしていただきたいんですけども、うん、皆さんにこのね人狼のカードを配ります、役職の。
いい
で、このカードを見るとその中 に、はい、見てください、うん、人間と人狼とあと狂人みたい、裏切りかなっていうやつがあるんですけど、まあ人狼は、人狼ですね。で人間は人間で、裏切りは人狼を守るっていうか、まあ、その人狼のふりをするっていうゲームなんですけど、どうやって人狼かどうかを判断するかっていうと、この真ん中にカードを出します、
はい、
人間はミトコンドリアって言ってください、
うん、
で人狼は見たことないドリアって言ってください。
でこれを
せーので同時にみんな言うんで、
またそれだ。
なので人狼はミトコンドリアっぽい言い方で見たことないドリアって言うんで、まあそれで歌丸さんなんか今ドリアって言った気がする
これでもさ一人女性の声いるのちょっと不利じゃないですか。まあ
ちょっと目立つかもしれないですね。でも僕このゲーム最初説明聞いた時、いやそんなん分かるだろうと、うん、もろバレだろうって思ったんですけど、実際にやると、うん、あのね自分も声出してるから意外と分かんないんですよ。だから多分これ多分リスナーはすごい分かんじゃないかな、ただ聞いてるから。
確かに確かに、
うん、だからリスナーはにとってはもろバレだと思いますが、うん、僕らは意外と分かんないということを念頭に置いて皆さんちょっと聞いていただきたい。
あとさっきの館長からすれば本当わかんないですよ、
う
ん、マジで。
そうですね、うん、じゃあちょっ と、お題を変え、まあでも役職は変えないで皆さんのこの役職でやってほしいんですけど、
はい、
皆さん人間カードを引いた人はメリーゴーラウンドと言ってください、うん、人狼カードを引いた人はメリコンダお団子って言ってください。じゃあせーのでいきますからね。はい、Yes、 1,2,3 にしましょうか。
スピード感は、
あ、スピード感は
早めで、
まあそうですね、メリーゴーラウンドぐらいでいきましょうか。
あ、はい、でもバレそうだけどな。
じゃあ 1,2,3 メリーゴーラウンドこれで、まあ、ちょっと話し合いをしますけど、うん、でも古川さんがお団子って言ったような気がしますけど、どうですか。
私ねこの辺からお団子聞こえた。
俺も渡辺さんかと思ってた。
俺うなえさんかと思った。
あれ 割れて
る。歌丸さんは多分、うんうん、メリーゴーラウンドって
言った。私はね、明瞭な発音で。
ね、で、その裏切り。
この二人だよ、多分。
で、狂人に当たる人は、うん、あの、お団子っぽく逆に言ってるはずなんですよ、人狼を守るために。
あ、うん、そういうのもありな
んだ。
メリーゴーラウンド、
メリーゴー
ラウンド、
うん、メリーコン、うん、まあそうですよね。だから
でそんなにニュアンスまで分かんないって
サブの人はちなみに分かってるんですか？サブの人、あ、分かってない、
分かってない、結構分かんないんだ。
じゃあもう一回やんな。
もう一回言う、もう一回言う。でもそれ人狼にかわいそうだから、ちょっとまあじゃあこれはね、これは一旦あのこれでもう投票しちゃいましょう。
あ、そうなんだ。
はい、じゃあせーので人狼だと思う人指差します。せーの、じゃあ僕に2票、古川さんに1票、うないさんに1票なんで僕が2票ですけども、うん、正解じゃあ皆さん発表します。せーの、
私が人狼でした。
はい、そうなんですよ。私は僕は人間ですね。でうないさんが裏切りだから、まあ、うなぎ、
お団子見た
お団、いやあんまりそこまでそこまで意識してないけど、確かにそういう立ち回り求められるなって。
メリコンダっていうのをすごいメリーゴーランドにかこう埋もれるようになるべくタイミングを聞いて言ってました。
そうで、これ、
ね、言うタイミングはね、
あるあるある、絶対あると思う。
あの後ろに自分の声が残らないようにしたいとか人狼思っちゃうし、 あと小さい声で言っちゃうんです、ついね。でそもそも古川さん声ちっちゃかったなっていうのがちょっと怪しい。あ
そうですね、
とかもある。じゃあこれを踏まえて次の行ってみましょう。
はい
はい、
あ、これはいい、
面白い、
は
い、
人間は苫小牧、人狼はトマトうまいって言ってください。
これは紛れそう。
これだってさ、でもイントネーションが違うじゃん、はい、そもそも。
だからそれはそのイントネーションで言っていいです。
そのいいですか、
うん、だからトマトうまいみたいな感じなんですか。多分ね、はい、じゃあいきますよ。 1-2-3
トマトうまい。いや、分かんない、
分かんねえな。
一人違うのがいたなっていうのだけは分かったけど、誰かが分からん。
でも僕は女性の声は苫小牧だったような気がするから、うないさんは違うんじゃないかな。
え、ちょっとサブもやっぱ分かんない。
サブ分かる、
分かんない、分かんないんだ。
え、正直本当今分かんなかった。
僕は、ね、
両方聞こえたんですよ。でも両方が全部等しく聞こえたからマジでどこか分かんない。
あのこれはだから出題がすごくすごくて、うん、やっぱりトマコマイとトマトウマイは、
うん、
限ってトマトウマイが要するにその
合体してね、
うが、うが母音だから、うん、あのトマトウってやっぱ一音になっちゃうんですよ、うん、
リエゾンし
よう
ってことね、
うん、だからこれは、うん、まあはっきり言って
隠れやすい、
うん、だ隠れやすいし、言ってる本人ももう分かってないなりやすいから、トマコマイとかトマトウマイ、まあか分かんない
ね、うん、これは難度高いと思うけど、うん、あでまあ僕はだから古川さんとあのうないさんが位置関係的に聞こえやすいんですけど、そっからトマト感がなかったんで、うん、歌丸さんかなって思ってますね。
すごいな。私は続いて明瞭発音のね、やっぱ私ですから、
うん、ですよね、
トマトうまいですから、うん、本当にね、トマコマ、トマ
トうまい、僕も歌丸さんじゃないかな、トマトうまいって言ったの。
どうですか、人狼マスターのうないさんです。
いや、あの私じゃあ2人に乗っかろうかな。
じゃあ、じゃあせーのでいきますよ。せーの、
はい、山さん、
山さん、
はい、すいません、
お、当たった。
山さんごめんなさい、私が裏切りました。
あ、そうなんだ。じゃあうないさんは
いきなり歌丸さんに人狼なすりつけたから、渡辺さんが、うん、渡辺さん人狼かと思って、うん、
でもむずいね、う
ん、これね、歌丸さんの発音の良さがまさにこれ裏目に出るパターン
ね、
うん、じゃあ古川さんは割と聞こえてた、
誰かがはっきりと言ったのは聞こえた、
う
ん、ではっきり
はっきりした明瞭は、そう、
加藤はこれ放送に慣れてる歌丸さん、
発音の明瞭さがね、これは命取り、
そう、
トマトうまい、
意外と人狼
トマトうまい、
トマコうまい、
そうですね、
トマコ、
聞こえなかった
トマトうまい、
いつまで言ってるん
いや、どうやったらごまかせたかなと思って、トマトうまい、でもトはさ、あのさ、トマトうまい、やっぱさ、ラップ的に言っても、うんうん、トはやっぱ強いから、
トマトのト、うん、2回目のトね、
うん、どうしてもラッパーのこうね、あれとしてやっぱ強く言っちゃうんですよ ね、
やっぱね、
トマトうまいこれダメでしょ、この言い方、この言い方したら反則じゃない、
やっぱり明瞭に言っちゃう癖がね、宇多丸さん、そのラジオパーソナリティとしてもラッパーとしても、
そうです、
ね、どっちも身についてるはずですからね、
あとトマホマイ、
逆にバレ
ない、ダメなやつ
面白いな、
はい、
これ出題が面白いよ、
そう、このお題がね、うん、このいうお題をもう無数に考えてるっていうところが最高ですよね、すい、うん、はい、これ言い間違い人狼で、うん、米満和也さんが作って穴熊というサークルから出ています。
むずいわ、
はい、で次も実はさ、これ最後にしますけど、はい、最後も実は米満さん、
うん、
米満さんのこのキレキレぶりをね、やっぱり味わってほしいんですけど、うん、これはまあ予告の回でもご紹介した負けるな一冊ですね、
はい、面白そうだなっていう、うん、はい、
米光さんが勝手に作った小林一茶風の俳句と本物の小林一茶の俳句が混ぜてカードになっていて、これが一茶なのかノー一茶なのかみんなで話し合って当てるというですね、協力ゲームですね。
そのやっぱこっちの一茶感のさ気迫さ、
一茶リテラシー、
一茶リテラシーがいくさにさつけ込まれてるな。
ちょっとねこれポンポン言ってみましょうか。はい、じゃあ最初これです。これだからリスナーの皆さんも全く同じ立場で考えることできますね、うん、ネットで検索したりとかしないでください。こんちきちん祭り林に飲み弾む。
いや、ね、どっちでもいいんだよな。もう
これこんな昔の言葉、うん、米光さん現代に生まれた人だから出てこない気がする。
コンチキチンが昔実際の昔の言葉だろうなっていう。
でもなん飲みなんてだって現代であんま出てこない。いや違う違う、
実際風に作ってる
の。飲みなんて
あるしの根本的な部分なの
は。でちなみにあの米光さんはね、一茶を本当にこう下ろして作ってるんで、一茶再現度が高い。
飲みも見たことあるんだけど。
いやだからコンチキチンとか確かに一茶言いそうだし、まあ、飲みっていうのは昔風な、うん、だまさにその理由においてわざとらしく一茶風に仕上がってっていう
全部に
可能性もある、
うん、575全部に一茶風入れ込んできてる。
俺はね、逆にこれね、なんか一茶感強すぎないよ。
あ、そうね、ちょっと
こんちきちんがね、なんかもうね、うん、あざとい。
そうそうそう、こんちきちんはね、
やりすぎ、
やりすぎ、やりすぎ。
で僕はでもちょっと違うと思うのが、この季語がのみなんですよ。これのみで夏の季語だと書いてありますけど、のみが夏の季語だってことを思いつかなくないですか。
いや、いかにも調べた知識。
あ、そうですか。
疑り不敬な。
じゃあ一応多数決でノーイッサということでいいですか。
ノーイッサだと思う。
じゃあいきます。リスナーも決めてくださいね。はい、買い方発表です。ノーイッサ、
やった
よ。しじゃあこの調子でどんどん行こう。
いいね。
次、
あざといんだ。
うまそうな雪が降り、ちょっと読んでください。
うまそうな雪がふうはり、ふうはりかな。
え、
ふわりだ、
ふわり、ふわり、
うまそうな雪がふわりふわりかな。はい、どうですか。
いや、なんか
ここまで崩せる、そのフェイクを作るときに。
ああ、逆にね、
これ本物っぽい。
え、
本物っぽい。
これいいさ。
俺もリアル。
そうその古川さんの意見と一緒です、うん、
フェイクを作るときにここまであの外したものを作るのは結構勇気いる。
さっきは逆にぽすぎたな、
うん、そう
これは逆にそのなんかこうこんなのはちょっと
ここまで外したものをフェイクとして提出するのは難しい。
つまり一切
リアル一切。
はい、いきます。
せーの、
一茶です。すごい。この何枚コンボいけるかな。
二茶。
明月や寝ながら拝む低たらく。
これはフェイクじゃない。
いわゆるあざといてやつじゃない
か。低たらくってさ、低たらくってもうあれでしょ、松本人さんが流行らした言葉じゃない。
低たらく。
確かにね。ね、この情けな感を一茶っぽい。
嘘ね。
はい。うん、でもなんかこの手なんかこのちょっとぐうたらした感じに一茶っぽさを出してるんだと思いません、
ね、
その
だから一茶っぽさを出してるという手が感じられる、うん、そうそう、
キャラ付けが感じられる、
キャラクターを知ったので、はい、寄せてった感じがするから、う
ん、じゃあこれはノー一茶でいいですか。
ノー一茶、
はい、いきます。ノー一茶、一茶でした
。おい、
一茶かい、
一茶
面白い。これ最高。
これもうね、一晩中やりたいんですよ僕。
あ、
うん、最高じゃないですかこのゲーム。
これに出るカードが1枚しかないから、うん、どこでもやれる。
そう
でもさ、これさ、カード分しかできないのが、
いや、でもところがですね、うん、これね、分かんなくなるんですよ。多分1週間後にもう1回このメンバーでやっててこのカード出てきてもどっちだっけってなります。
確かに
全く同じ理屈で、全く同じ結論をね、
同じ議論、
いや、これ絶対ノーイッサでしょつって開けて、イッサーみたいな。
だったあ、面白かった。
はい、
はい、ということで、ゲームマーケットね、渡辺さん、まずはね、行ってきていただいて、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
次回のゲームマーケットは12月9日10日ということでございます。
はい、
はい、ということで、最後にもう一回渡辺さんからお知らせことをお願いします。
はい、今月の21日水曜日に国産 RPG クロニクル、ゲーマーどう物語を描いてきたのかの書籍が出まして、うん、翌日には、怪獣オンジャスシリーズ最新作のクワントというボードゲームが発売します、うん、そしてこの、国産 RPG クロニクルの発売記念で、トークイベントを3つ予定しておりますので、ぜひ、全部いらっしゃるか配信で聞いていただきたいということで、ドロッセルマイヤーズのツイッターアカウント詳しくは、見てください。
はい、ということでドロッセルマイヤーズ渡辺紀明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
アフターシックスジャンクション、TBS ワシントン支局の樫本照之と
涌井文明です。 ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。